ろう者や手話に関わるお二人に話を聞きました。はじめは、お疲れ様の手話をする男性の写真。一般財団法人熊本県ろう者福祉協会県中央支部の猿渡和憲支部長です。生まれつき耳が聞こえない私は、ろう学校小学部に入学し、先輩から手話を学びました。当時は手話の使用が認められておらず、隠れて会話をする日々、不便さを感じる学校生活でした。現在は先人たちの活動により、随分暮らしやすくなりました。昨年は国による手話施策推進法の施行や、東京デフリンピックの開催などもあり、手話や耳が聞こえないことに対する関心が高まっています。しかし、今も情報不足で困ることは少なくありません。私たち県中央支部は、市や熊本県手話サークル若木浮きグループとともに、活動をより充実させていきます。さまざまな場所で、手話でのコミュニケーションができる、安心して暮らせる街になることを願って。次は、ありがとうの手話をする女性の写真。熊本県手話サークル若木、浮きグループ浮き若木の田中美佐代会長です。熊本県手話サークル若木浮きグループは、結成から約40年。耳の日ふれあいなどのイベントや、手話養成講座の開催、市役所での通訳活動などを続けてきました。手話を勉強する年齢も幅広くなってきていると実感しています。かつて、隠れて手話で話し、人の姿が見えると会話をやめてしまうという時代があったことを考えると、手話が言語、と認められたことは感慨深いです。ろう者にとって手話は大切な言葉。コミュニケーションの方法は手話や筆談など人それぞれだからこそ、表情や相手に伝えようとする気持ちが何より大切になります。手話に触れる際はぜひろう者のことへの理解も深めていただければ嬉しく思います。やってみよう。手話のほかにも、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段があります。手話、手や指の動き、表情などで表現する視覚言語。身近な場面で活用してみよう。筆談、文字を書いて意思を伝えること。短い文章で書くように意識しよう。アプリの活用、音声を文字に変換できるアプリなどを使ってみよう。その他、点字や拡大文字、指差しで意思を伝えられるコミュニケーションボードなども使ってみよう。互いに尊重し合う共生社会を目指して、手話をはじめ、要約筆記や展示など、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段があります。これらは互いに理解し合うために欠かせないものですが、一番大切なのは相手を理解しようとする気持ち。手話が言語であるという認識や、その歴史的背景への理解、さまざまなコミュニケーション手段の活用などを通して、互いに尊重し合う共生社会を築いていきましょう。広報浮き5月号からは、手話に関する連載を開始する予定です。身近な挨拶などから少しずつ取り組んでみませんか？